します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの起業の役に立てる内容でお届けいたします。今回なんですけれども、前回坂本先生の、生徒さんで1000万円の出資を、見事そのコンテストで勝ち得た川崎さんのお話を聞かせてもらったんですけれども、はい。で、その時に少し触れてた内容で、坂本先生の起業塾の、その方第6期の方だったん
ですね。そうですね、はい。
はい。で、その方が半年で、何もこう、ふわっとしていた状況から、半年後の卒業するときには、1000万円の出資を勝ち得るほど、大きく変わられていたというようなことをさせていただきましたので、前回はそのお一人にフォーカスをしてお話聞かせてもらったんですけれども、今回ですね、6期の方、俯瞰してですね、いろいろビフォーアフターのあたりを聞かせていただければと。それがですね、これから起業したいっていうふうに思っていらっしゃるリスナーの方の、ヒントになるのかなと思ってますので、そういうようなちょっと俯瞰的なお話も聞かせてもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい。で、僕がやってる企業塾が、坂本立志塾っていうね、企業塾なんですけれども、そちらが、ようやく今6期が終わって、今7期、8期がやってまして、で、今度4月から9期、10期がスタートするっていう形でやってる企業塾なんですね。で、少人数で、5人から10人ぐらいの参加者の方で、半年ぐらい、一緒にね、2週間に1回、の、ワークと、で、あと、課題とかを出しながらね、一緒にやっていくっていう形でやっていくんですけれども、おかげさまですごい変化が出るようになってきたなっていうのはすごく感じてまして、参加した方、そのね、川崎さんも、本当にまだ全然、企業も本当に全然ね、まだ無料で体験、その VR の無料の体験やってたみたいな。ところから、1000万出資もらって会社を設立して、今またね、新たに大きな、資金調達に今向けて動いてるっていうような形ですし、で、今回ロッキーは4人だったんですけれども、他の方も、最後の発表で、一人の方は、資産運用の方なんですけれども、その方も、1万人の方を集めて、資産運用の世界を変えていきたいっていうふうに言ってくれてますし、で、あと、一人の方は、その子は女の子なんですけれども、20代の女の子で、その子も最初何やっていいか分かんないっていう、サラリーマンやってて、サラリーマンも嫌だけど、起業したいけど何していいか分かんないっていうような状況だったんですけども、うちに来ていただいて、やっぱカウンセリングとかコーチングとかそういうのやっていきたいということで、やりまして、小さいんですけど、最後の最後に、一人お客さんがつきまして。
すごいですね。
そうですね、はい。ここならっていうサイトがあるんですよ。そこに登録して、で、そこに登録したら、自分のそういうカウンセリングとかも売れたりするんですね。最小単位が500円なんで、500円で設定しといたら、たまたま一人来たんですけれど、でもそれでもね、やっぱりお金払ってでも来てくれるっていう人がいるっていうのはすごいなってことで。
そうです、
ね。そっちのカウンセリングとかコーチングの方を、伸ばして、自分でも、指導とかそういうのができるようになっていきたいっていう形で、今やってますね。あとは、その方はあと30代の男性の方なんですが、その方は、美術の先生なんですけども、美術教室の先生なんですが、最初はね、ちょっと会社に対する不満もいろいろ言ったりもしてたんですけど、今は、会社に対してもすごく前向きに捉えてまして、で、まずね、ゆくゆくは自分で何かやりたいっていうのを考えてるんですが、まずは会社をしっかり、儲けさせるというか、ちゃんと美術教室の、まずね、生徒をちゃんと集めて、その、 子たちがまあちゃんとしっかり成長してくれるっていうのをまずやっていきたいという形でね、今年は過去最高のまあ生徒数をに増やしていきたいということで今頑張ってますね。うん、まあそんな感じで、すごく皆さんね、最初はまあ本当に何したい人かっていう、何かしたいけど何していいか分かんないっていうか、
わっとした多いですね。はい。多いですね、そういうか。まあ仕方がないことだと思うんですけどね。
はい。
はい。う
ん、そう。で、いう状態で、まあ、うち来られるんですけど、まあ、半年経ったらもう見事にそういうふうに、まあ、自分のやる方向がもうパチッと決まって、で、今そこに向かっていってるっていうような形ですね。で、まあ、その後も、まあ、うちはずっとフォローしていくので、継続的にね、関係作りながら今やってるっていう形でございます。
はい。実際に、まあ、いろいろ多分、まあ、企業塾とかビジネススクールっていろいろな形のところがあると思うんですけれども、
はい。
もう、ビフォーアフターでやりたいことがわからなかった方とかが、まあ、やりたいことが明確になったとか、うん、まあ、もう少しこう、例えば出資を受けるとか、お客様がつくとか、いろいろこう、はい、目に見える成果も出てくると思うんですけれども、
はい、
ビフォーアフターでやりたいことが明確になるとか、はい、その辺って、どういったことが、そういうご本人たちの、生徒さんたちの変化を生むことになるとか、どういうカリキュラムの特徴が、その生徒さんの変化を加速させてるとか、その辺って何か、はい、まあ、ご自分の中で分析されてることとかってあったりされますか？
あ、そうですね。多分、うちが他の企業塾と一番違うのは、やっぱり話してもらうっていうことだと思うんですね。
話すですか？
話すっていうことですね。で、普通企業塾とか、そういうスクールって、聞くことが多いと思うんですよ。
ああ、そうですね。
先生の話を聞いて暗記することがすごく多いと思うんですけど、僕らがやってる指導方針っていうのは、基本まあ暗記っていうかね、話ももちろん講義もするんですけど、それ以上にね、ディスカッションすごい重視してるんですよ。うん、話してもらうっていうことですね。で、講義中も基本的になんか暗記っていうよりも、まあ皆さんがどう思ってるのか、どう考えてるのかとか、ビジネスアイデアとかについていろいろ話してもらったり、あと自分がなぜそれをそんなにやりたいのかっていうところをディスカッションして、で、話してもらうとですね、あ、その人の理解度が分かるんですね。うん。で、あと、こちらが言ったことがちゃんと伝わってるかどうかもありますし、で、話してもらうことで、より理解を深めていくっていうことができるので、あと、人って話しながらですね、自分で気づいていくんですよね。で、自分で気づいたものっていうのは、一生残るんですよね。そう、だから、やっぱりその話してもらうっていうのをすごく重視してるっていうのが、まあ、それがね、普通の企業塾と一番大きな違いかなっていうふうに思いますね。
そうです。今のお話伺って、その話すことが、まあ、結果、自分のためになるっていうんですかね。そういったことっていうのは非常によくあるなっていうのを、はい、まあ、自分でも、思いまして、
はい。
話してるうちに、いいこと言ってるなって思うときって結構そういうのあったなっていうのをですね、はい。
はいはい。
思ったりして、自分が思ってることを言葉にした瞬間に、これなんかすごいいいこと言ってるなとかですね。そういったことって結構そういえばあったりしたことがありまして、これはまあ私の経験になっちゃうんですけれども、これ前もお話しさせてもらったかどうかちょっと失念しちゃったんですけれども、理不尽なこと嫌だなっていうふうに、まあ薄ぼんやりずっと思ってて、で、まあ、折に触れそういうことって思ってたんですけども、まあ、結局、なんで自分が、そういうことが嫌なのかっていうことを、まあ、いろいろこう、話をしてたりですとか、誰かにこう、伝えてるときに、話をしながらなんかこう、自分の、内面っていうんですかね、考えとかが、話をしながらこう、深掘りされていくっていうんですかね、アウトプットしてみて初めてこう、見えてくる内面とか、忘れていた過去をこう、思い出すっていうことが、そういえば結構あったなっていうのを、今でもこうふと思い出したんですね。
はい、そうですね。なんで、まあ、やっぱその話すって本当大事で、そう、自分の話してるうちにね、自分の記憶が出てきたりとか、あとなんかね、思考がまとまってきたりとか、すごいね、整理されてくるんですよね、話すっていうことをやっていくと。で、なんで、うちはそういう、まあ、話すっていうのをすごく重視してて、で、特にカリキュラムの中でも、まあ、3つステップあるんですけど、まあ、その中でも、まあ、途中、まあ、やっぱプレゼンテーション作ってもらうっていうのがやっぱ一番大きいんですよね。うん。で、プレゼンテーション、特に途中の、まあ、立志プレゼンテーションっていう、まあ、自分の志をプレゼンで語るっていうのをやるんですけども、それ、まあ、10分間のプレゼンなんですが、まあ、そこでは自分の志とその諦めない理由、なんでそれを、その志、 あなたがそんなにやりたいのっていうのを、語っていただくんですが、まあ、ここを作るのがね、すごいね、やっぱり皆さん、なんだな、自分自身の、振り返りもなりますし、であとその10分のプレゼンがね、きちっとできるとですね、めちゃくちゃすごい営業ツールになるんですよ。うん、どこ行ってもそのプレゼンを、その10分のプレゼンをするかしないかで、お客さんがその後話聞いてくれるかどうかが全然変わっちゃうんですよね。で、その10分なんですけど、お客さんを引きつけるというか、自分に共感してもらえる。そのなんか、お得ですよとか、メリットありますよとか、そんなんじゃなくて、自分の思いを理解してもらって、あ、そういう思いの人に、から、なんか商品買いたいとか、応援したいとかっていうふうに、感動と共感っていうのを呼び起こすプレゼンを作ってもらうんで、まあそこを作っていくと、人にもすごく共感してもらえますし、自分もすごく腑に落ちるというか、自分が何をやろうとしてるのかっていうのがですね。まあその辺が多分一番大きな特徴かなと思いますね。
どちらかっていうと一般的な話になってしまうと思うんですけれども、まあビジネススクールとかですと、まあもちろんその、実践してくださいねっていうことはよく言われると思うんですけれども、はいはい、やっぱりこう知識をたくさん与えるとか、
はい、
それも昔からこう王道的にやられてるマーケティングのやり方ですとか、と合わせて、あと最近のトレンドの、なんかこういうのが流行ってるとか、はい、そういう知識をたくさんこう与えられる場っていうイメージがちょっとあったんですね。まあ、もちろん、そういうのって大事だと思うんですけれども、ただそういうのって、まあ、言い方はあれですけど、別にビジネススクールじゃなくても、
うん、
まあ、学べてしまうというかですね。
そうですね。知識だけ
だから、はい。ただ、話すとか、語るとか、まあ、場合によっては誰かの話を聞いて、フィードバックするとか、そういうのもあると思うんですけれども、そういうのって、同じ目的を持った仲間が集まった場じゃないと、できないのかなって、すごく思ったんですね。
そうですね。いや、それは本当にそうで。やっぱりそのね、まあ、やるビジネスは違っても、やっぱそういう志を持ってる人同士で繋がっていくっていうか、シェアしていくっていうのはすごく大事で。で、僕らその話すっていう時に、一つ大事にしてることがすごくあって、批判否定を禁止にしてるんですね。絶対に発言したことに対して批判否定はしないでくださいって言ってます。で、よくあるのが企業って、ね、例えばこういうアイデアを見せてこれやろうと思うんですって言ったら、そんなの儲かんの、うん、そんなの売れんのって。すぐお金なんのとかってすぐ聞かれちゃうんですよ。
はい、
で、それで、ああ、なんか無理かもって思ったら、うん、せっかく出てきたアイデアが、すぐシュッて引っ込んじゃうんですね。
うん、
うんで。はっきり言って、否定とか批判っていらないんですよ、起業するときに。
あ、もういらないですか。
いらないですね。うん、はい。で、それで進んでいって、っていうか、アイデアの種って最初すごくちっちゃいんで、で最初はその人しか分かんないことかもしれないですよ。それが売れるかどうかなんて。で、外野の人がいくら言っても分かんないんですよ。だから、自分の中で出てきたアイデアを、まずは膨らましていく。で、僕らもそれについて批判否定はせずに、あ、それ素晴らしいですね、いいですねっていうのを褒めるっていうのを基本やるんですね。で、褒めて、で、じゃあアドバイスしないかというとそんなことはなくて、アドバイスももちろんするんですけど、アドバイスするときは、さらに良くするにはっていうのを言葉を言ってからアドバイスするんです。でそうすると、その人はすでに素晴らしいよっていう前提があって、それをもっと良くするにはこうするっていうふうに愛を出していくって感じ。
うん、
で、そう、否定するのはね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。
そうですね。
バカでもできちゃうので、言葉が悪いんですけど、
はい、
そんなの売れないよっていうの簡単すぎるので、じゃなく、じゃあどうやったら売れると思うのかっていう意見を言わないと、うん前向きにならないんですよ。建設的な意見ならない。だから、僕らのこの坂本立志塾は批判否定は一切禁止。まあ、これは財団でもそうですけども、してますね。はい。
なるほどなというか、お話聞いて、あ、そうだなと思ったのが、まあ、坂本先生の今のお言葉借りると、批判だったらバカでもできると。
はい。
まあ、逆に、はい、確かにそうなんですよね。そんなんできるのって、これ、もう条件反射的に誰でも言えると思うんですけれども、ただ、誰もがこう、まあ、一見難しいかもしれないと思えるような、はい、だけど、当の本人だけがめちゃめちゃやる気になっている、そのダイヤの原石みたいなものを磨くのって、誰にでもできることではない、結構難易度の高いことなのかなと思うんですね。
ああ、はいはいはいはい。
それって、もちろん、知識とか経験とか、はいスキル、ノウハウのある超一流のコンサルタントの人、の仕事かもしれないですけれども、 ただ一方で、まあ、参議院よれば文字の知恵っていうことわざありますけれども、それをこうみんなでこう、まあ、すごくダイヤの原石だから、磨くためにはどうしたらいいんだろうなっていうのをこう前向きに話をしてると、そういった名もない一普通の、まあ、駆け出しの起業家とか、起業志望者であっても、出てくるアイディアってものすごくそのダイヤを磨く研磨剤みたいになる、研磨剤ダイヤをこう磨くことができる、そういうアイディアとか意見交換とかってすごくできるなと思ったんですね。それって、じゃあなんで難しいかって感じたかっていうと、多分人間の心情的に批判を従うというかですね、簡単な方を従うというか、でも、ちゃんとそうやってルールとか、やっちゃダメだっていうふうに自分たちでこう決め事を作って、その上で、今目の前にある意見で、ひょっとしたら、その人の話を聞いてても、難しいかもしれないなって、やっぱり思っちゃう時ってあると思うんですけれども、それでも、そういう感情をそのまま言うんじゃなくて、そういう中でも、それをうまくさせるためにはどうしたらいいんだろうって、考えて意見言わなきゃいけないことですよね。すごく高度なことかなっていうのを思ったんですね。
教える側が思考を切り替えないとそれ無理で、
はい。
批判すればいいって思ってる指導者は絶対できないですね。
ああ、結構そういう批判とか否定をすることが良かれと思ってる人って、まあ悪意はもちろんないと思うんですけれども、多いかなっていうのをすごく感じるんですね。
多いですね。で、僕もまあ昔そうでしたからね。
あ、そうでした。
僕は昔、むしろその、批判は先にしてあげた方がいいって思ってましたから。僕が昔思ったのは、要は、例えばそういうビジネスアイデア作って、で、どうせ世に出たら、売れないっていう結果が出て批判されてしまうんだから、
はい、
世に出る前に批判しといてあげた方が、否定して、しといてあげた方が、それが優しさだと思ったんです。
ああ、まあ、それを聞くと一理あるのかなっていう感じはするんですけども、結構そうではなかったんですか、は
い、っていうことですね。で、これ世の中出たら否定される、批判されるっていうのはもう変わらないんで、だから僕らのところに来た時ぐらいは褒めてあげるっていうのがすごい大事だなって分かったんです。
あ、なるほど。
ここに来ても否定されて非難されちゃうと、その人にとってはもう逃げ場がないんですよ。
うん、
安心できる場所がなくて、
はい、
うん、だから僕らのところに来てくれた時は、褒めてあげる。ね、尊重してあげるとかっていうところをしていって、で、それでさっきも言ったように、それで甘やかすということじゃなくて、アドバイスとしてそれはさらに良くするにはっていう、その人はすでに素晴らしくて、もっと良くするにはこうするべき、こうした方がいいんじゃないのっていう意見を言うっていう感じ。だそこを、はち違えちゃうと、要はその人がもうどこ行っても否定されちゃうっていう感じになっちゃうので、安心できない。で、それの例でいくと、まあね、前回話したその、VR のね、システムを開発した川崎さんとかも、最初 VR と剣玉なんですよ。これ売れるわけないわけですよ。売れるわけないわけないちょっとあれです。まあ、その売れてもそんなにすごいじゃん、おもちゃできるかっていうと、そういう市場じゃないよねっていう剣玉ってどうしてもね。うん。まあ、もしやり方あるからわかんないかもしれないけど、僕も実際それ、他の、たまたまね、その彼のやつを、まあ他のと、うちの会じゃない人が、まあ、たまたま聞いてて、後でこそっと、ね、いや、なんかね、そういうのを指導するの大変ですね、みたいなことを言われたんですよね。うん。でも、まあ僕は、でもまあ別に、僕は信じてるんでっていう形で言ってて、うん。彼のことを。で、彼を否定せずに、ね、あ、いいねっていう形で伸ばしてって言ったら、自分の中でなぜそれをやってるのかっていうのをブレイクするというか、転換点があって。で、まあ、前回も話したように、そのできないできたにするっていうところが自分の原点だって分かったら、その問題を抽象化できたら、一気に他のにも応用できるんだね。あ、じゃあ自分がやりたかったのは剣玉だけ教えたわけじゃなかったんだ。そのできないできたにするっていうふうに分かったら、あ、じゃあ他のスポーツでもそれでいいじゃんって思えるようになった。彼の中で、彼が思えるようになったので、だから、まあ、剣玉はもちろん今後もやっていくんですけど、剣玉に対するこだわりっていうのを、が緩くなったっていう感じなんですね。だから、否定してたら多分、そんな剣玉なんて売れませんよっていう否定してたら多分、うん、彼は、下手したら潰れてたと思います。
まあ、さっき坂本先生の出てきた、その、ボキャブラリーで言うと、褒めると甘やかすとかって、はい、なんか近い感じがするんですけども、そこってだいぶこう、大きな紙一重の差があるのかなっていうのは。
あ、全然違いますね。
そうですよね。
うん。うん、褒めるのと甘やかすのは違いますね。
褒めるって結局その人の今持ってる良さとか、今までこう築き上げてきた過去とかを尊重して、 やっぱり、共感し、称賛することが褒めることなのかなって思ったんですね。
そうですね。
で、せっかくその人が今までの人生かけてたどり着いたアイディアとか、考えとかを、はい、まあ、安易に否定するのって結局その人の今までの過去全部を安易に何も知らない赤の他人が勝手に否定してしまっていることとあんまり変わらないことだと思うんですね。その人にとって、この世の全ての人がどう思うかは別として、かけがえがない時間かけて、そういう考えにたどり着いたり、そういうアイディアを出したわけですから、それって多分、その人にとってすごく大切な宝物とか、ダイヤの原石だと思うんですよね。
はい。はい。
それをあとは、起業という形で、どれだけこう、輝かせることができるのかっていうことは、はい、が、やっぱりその、企業塾ならば企業塾の存在意義だったりとか、まあ、そこに集まってきた仲間たちだったら、仲間たちとしてやるべきことなのかなっていうのを今、すごく思ったんですね。
いや、もう本当おっしゃる通りですね。で、その、否定して批判、まあ、過去の私みたいに否定したり批判するっていうのが、企業塾とか企業のコンサルの役割だと思ってる人がいるので、それは絶対違うよって言いたい。
いや、もう本当そうですよね。まあ、企業塾に限らず、まあ、例えば会社員の方だったら、まあ、ちょっと言い方あれですけども、先輩とか上司の方とかをこう思い浮かべていただけると、否定ばっかりしてるなっていうケースって、まあ、多少なりともあるのかなとも思ったりしますし。
ありますね。で、その上司は結構ダメですよね。もうね。
まあ、そうですね。
だそれは別にその上司が悪いわけじゃなくて、だから結局その人をどう指導していいかっていうのがみんな、そのちゃんと、それ学んでないんですよね、結局ね。
そうですね。
なんとなく、ね、その、ねえ、自分が怒鳴られてやってきたからね、自分も怒鳴ればいいんだ、みたいな。
ああ、そうですね。
感じ。うん。だからやっぱその人を教えるってことをちゃんと突き詰めてやっていくと、いかにその人が自分でやりたくなるかなんですよ。
うん。
なんか言われたことをするんだと、ロボットなんですよ、それは。
うん。
そうすると、今後ロボットが今度発達してきたら、もう人間勝てないんですよ、絶対に。
そうですね。
言われたことだけやるのはもうロボットに勝てないので、
うん、
言われてなくてもできるようになるっていうのが人間の存在意義だと思うんですよね。
うん。うん、
そのためにも、なんか言われたからやるじゃなくて、うん、自律的にやる。で、そのためにもやっぱり相手を褒めてあげるってこと。
うん。
認めていく、あげるっていうことをいっぱいやっていくと、勝手に動いていくということですね。だからここをいかに引き出せるかが指導者であり教育者の役割っていうところですよね。
うん、そうですね。まあ、そう考えると、まあ、最初はその、まあ、立志塾の生徒さんが、まあ、話をする、ご自分の口で語るっていうところをお話ありましたし、
はい、
後半ですと、その、まあ、褒めるとか、まあ、共通してるのは多分コミュニケーションっていうところが共通してることだと思うんですけれども、
はい。
はい、まあ、そういったことを、が、まあ、その、起業家として、まあ自分の考えがこうまとまったりですとか、あと企業仲間の成功を応援したり応援されたりと、
うん、
そういう成功につながっていくのかなっていうのをですね、
はい、
僕今思ったんですね。まあ要はそのコミュニケーションってすごく大事だなっていうのをですね、
はい、
はい、うん、まあその企業っていうことについてももちろん成長させるですとか人間関係全般に大事だと思うんですけれども。その起業する、あとまあ起業家仲間を応援し合うっていう時には、その話したりとか褒めるっていう、そのコミュニケーションって非常に大事だなっていうことをですね、今すごく学ばせていただきました。今回はですね、以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見や ご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄に、ラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は 世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。